マタイによる福音書11章の27から37節。主題は、重荷を負う者、私のもとに来たれ。重荷を負う者、私のもとに来たれ。ということです。この28節の言葉は非常によく引用される言葉で、この言葉によって、無数の人たちがここにある通りに、心の重荷、あるいは体の病気の重荷、人間関係の重荷、あるいは様々なこの世の重荷を軽くされたという人が無数におるということです。でその前に、ちょっと分かりにくいところですね。27節の言葉、すべてのことは父から私に任されている。父のほか子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかに父を知る者はいないということです。すべてのことは父から任されている。ここで言うすべてのことっていうのはどういうことだろうかと、ということですが、これはヨハネの福音書の一番最初で書いてあるように、普通私たちがイエス・キリストというと2000年前に現れた救い主だとということで、それ以前にはおらなかったように多くの場合思われている。特に日本人の場合ほとんどそうだと思いますが、聖書はそのような歴史的にある時に現れた単なる偉人の一人、偉大な宗教家の一人というようにはみなしていないわけで、ヨハネ福音書のそのことは非常に重要なことだから、初めにロゴスがあって、言葉、ギリシャ語はロゴスですが、そのロゴスのものは神と共にあり、神であったと。で、そのロゴスはもう一度初めに、一番最初神と共にあった。そして万物はそのロゴスによってなったと。なったもので、ロゴスによらないでなったものは一つもないと。これだけだったらこのロゴスは何のことか全くわからない。ロゴスの場に、うちに命があり、光があったとありますが、そしてその14節。そのロゴスが肉体となって雇られた。で、恵みと真理に満ちていた。とありますが、これは17節を見たらわかるように、立法、こうなすべきだという、あるべき人間のあり方は孟子を通して与えられたが、恵み、それにどうしてもそういうことができない人間の弱さ、さまざまな罪で、それを許す神の愛、そうしたものの真理、霊的真理そのものは恵みと真理ですね。14節の17節にはそれはイエス・キリストを通して現れた。要するに14節からのこのロゴスは肉体となった、一節の永遠の初めから万物もロゴスによってなったと。そのロゴスはキリストだと。肉体をもってロゴスが地上に現れたのがイエス・キリストだと。わけです。このロゴスというのは肉体をもってくる以前のキリストのこと。キリスト、あるいはマシア、メシアというのは油注がれたものということですが、それは地上に来て油注がれたものという意味なので、地上に来る以前からおった存在はメシアという言葉もキリストという言葉も両方合わないわけですね。メシアもキリストも両方油注がれたものという意味だから、油注がれる以前から、永遠の初めから存在してたという神と同じ存在がロゴスで、それが人間の体をまとってきたのがイエス・キリストだと。こういうふうに万物創造まで このキリストがなされたと、神とそれぐらい一体だったということですので、すべてのことは父から今日のところですね、父から父なる神から任されていると、そういう非常に大きな存在だということがわかります。で、これはすべてのこと、人間を導き、人間をどのようにして、例えば私たちすでに信じているものは選ばれたという感じですね。他の宗の人は圧倒的多くがキリストやら神様がわからないのに、それを信じることができたっていうのは確かに選ばれたという、そのようなこともイエス様、キリスト様に父がみんな任されたと。で、この世の終わりどうされるかということも、キリストに全ての真理を任してあるという、そういう絶大なものがキリストには託されていると。で、次のところ、分かりにくいですが、父なる神、神の他にその子を知るものはないと。子っていうのはキリストのことですが、普通はですね、クリスト者っていうのは子なるキリストを知ったものだからキリスト者になっているはずなのに、どうしてこういうことを言うのかと。この子というものは神が人間、肉体をまとってきたとか、そういうことで神と人間が一つになっているというふうなことは他にも全くそういう存在がないわけです。世の中のいわゆる歴史上偉大な人っていうのは神がある能力を与えた、特別な忍耐力や視察力、あるいは力、勇敢さとか。けども、キリストは神そのものでもあるということなので、神であり人であり、人は有限だ。喉が渇く、あるいは痛みもある。それはどうして全能の神と同じでありようかと。そういうふうに、どう考えても神と人が一つであるなんていうことは人間の頭では理解できない。神は無限大、イエス・キリストは肉体をまとってるから当然ある種の有限性を持ってると。ご飯も食べると、水がなかったら喉が渇くと。そういう意味で、最も神秘的存在というのはこの世ではキリストだ、ね、神であり人でありというようなことは他にはありえないからです。そういう意味でそのキリストのことを完全な意味で知っているものは父、神だけだというわけですね。で、子と子が示そうと思う他には父を知る者はいないと。子、キリストとキリストが示そうと思う者の中には本当の意味で、父なる神を知る者はないと。その本当の神っていうのは、もちろんキリストは完全に知っておるんだけども、そのキリストが示そうと思う者、キリストが神様こういうお方だということを表そうとする者の中には本当の意味で神を知る者はいないと。だからこのことは当時の祭司長や律法学者といって聖書を正確に研究をして、それを人々に教える、そういう聖書の学者であってもかえって本当の神を知らない。で、その神を知らないから神が送ったキリストということもわからない。神を知ってるとか言ったのは表面上のことだったってことですね。だからこのキリストが表そうとするものの他には父なる神を知る者はいないと。そのちょっとこのところわかりにくいようなことがありますが、その後でこの有名な言葉が出てくるわけです。この言葉だけを取り出して、非常にいろいろなところでも用いられ、また人々の心にも残り、実際にそういう働きをしてきたわけです。この前後の関係からはどうして直接的にはこの言葉が出てくるのかと。子が示そうと思う、キリストが示そうと思うものっていうものはどういうものかというと、 その手前にもあった。25節にあったように、幼子のようなものに示した。知恵あるもの、賢いものというのは、現代でも政治や経済や、あるいは自然科学、医学、その他の方面でいろんな、いわゆる頭の働きのいい、暗記力も優れている、いろいろなことを、さまざまな現象を分析し、あるいは総合し、あるいは現代の科学技術、あるいは極めて精密な機械、そういったものも自動的に作るような、そういった機械ですね、パソコンそのものが特別な機械である、ものすごくいろんなことができる、そのパソコンをいろんなことでですね、いわば自動的にいろんなものを貼り付けたり組み立てたりしていくという、その機械そのものはまた驚くべきもの、まあ、こういうことができる、考える非常に賢いという人たちはたくさんおるわけです。ところが、このキリストが示す、あるいは聖書の本当の真理は、そのような普通の意味の賢さがどれだけあってもわからない、隠されているというんですね。そして幼子のような心で神様を信じ仰ぐ者に示された。だからこの27節の後半の、子が示そうと思うものという、この重要なものが、この幼子らしく神をまっすぐ見つめて神を信頼して仰ぐ人ということになりますが、もう一つの側面が28節であると。それは、疲れて重荷を負う、苦しむ者、人からの差別的な言動によって、それによって苦しみ疲れてしまう、自分の病気や体の障害、年を取れば誰でもいろいろな意味で人生に疲れ、あるいは体のあちらこちらが悪くなり、親しい人もいなくなり、あるいは施設とか病院とか自宅で、いろいろな苦しい孤独な思い、重荷を背負っていく。これは昔からあったことで、昔はもちろん医者とかそういうものは全くなかったわけですね。全くというか、ほとんどの人はかかれなかった。あちらこちらで、人間がですね、山の中でも医者なんか全くおらないようなところで生活しているから、いろんな仕事の中で怪我をしたり病気になったりすると、そのまま悪くなって死んでいくしかない、あるいは戦い戦争があちらこちら起こって傷つく、そういう重荷を負うということは、もう本当に昔から数知れなく起こってきた。現代もまた別の意味の重荷がある。その万人、どんな人でも、だからそれぞれ違った重荷を持っているようになる。今健康で重荷がないという人も、必ず老年になると様々な思いがけない重荷を襲ってくる。でもそこで、人間のところや快楽、娯楽、薬、そうした遊びとか、そういうところにその重荷を持っ、重荷を持ったまま持って、そして、それで一時的に忘れようと、まあ、お酒というのが非常に世界的に昔から愛好する人が多いのは、お酒をたくさん飲むと、どこかその重荷が忘れられると、一時的に。そういうこともあると思います。だけれども、本当のこういった解決ということは、キリストのもとに行くと。そうしたら、その重荷が軽くされて、さらには、深い平安、これは主の平安ということですが、この29節にも言い換えています。あなた方に平安安らぎ、主の平安が与えられる。でそのように、キリストのもとに行って深い平安を与えられた人は、そのキリストを使わせた神様のことが本当の意味で分かる。単にこうしなさい、ああしろと、そうした戒めですね、父母を敬え、隣人を愛しなさい、まず神を求めなさいと、そして神の決めた律法を守れと、さまざまな汚れ、食べたらいいもの、食べたらいけないもの、そういうたくさんの律法があるけれど、 そういうものの知識をいくら知っても重荷は軽くならない。そういうようなことを守れないという自分の弱さや自分中心や自分の醜さを知ってますます重荷、疲れが増えると。でそこでイエス様のもとに行って、その休みを得たものこそが本当の神様のことが分かるようになると。そういうことでですね、示そう、子が示そうと思うものというものは本当に疲れて、苦しんで、そこから神様、イエス様のところに行って、本当の主の平安、力を与えられる人は本当の神様のことは分かるようになると。ここの文脈はそういうことですね。確かにどんなに書物で読んで分かった気になっても、実は分かっていない。このようなことを知れば知るほど、一方ではどうして神様はこんなことを起こすのかというふうに疑問がいくらでも出てくる。さまざまな日本や世界、あるいは自分の周辺でも、あるいは自分自身でも、さまざまな嫌なこと、苦しいこと、耐え難いこと、悪魔的な出来事、全くどうしてこんなこと、ひどいことが起こるのか、あるいは自然の災害、私たちが新聞、マスコミ、そしていろんなことで見たり聞いたりすること、そこの中には私たちのイメージする愛、愛の神様、愛というのは優しく私たちをいたわってくれるような、そういうものを見ているだけではわからない、ますます疑問になってくるけども、一人一人の人がその周囲、自分以外の周囲をいろいろ見るじゃなくて、自分の苦しみからイエス様のもとに行くときには本当の休みを与える。でそれを経験した人は本当の父なる神、その愛や真実を知ることができるようになる。自分の心以外のいろんな現象を見ていてもそれは分からないというんですね。本当の神様、一番中心はこの疲れたもの、重荷を負うもの、でこの中に、さっき言った病気や人間関係、あるいはさまざまな差別ありますが、そうしたことのよりさらに内にあるのが、自分自身が実はさまざまな正しい道を歩んでこれなかった、過去のこと、あるいは毎日振り返るといろんな間違ったことを言ったりしたりしてきた。現在も本当に正しいことを行っていくことはできないと。本当の愛を持てない。本当の愛っていうのは無差別的だから、自分が何か悪いことを言われた、自分に反対するもの、見下すもの、やはり、嫌悪感とか憎しみとか敵意とかが起こってしまうとかですね、いずれにしても何かこの自分の心っていうのはどうしても本当にあるべき清い姿にはなれない、その罪ということの疲れ、重荷、これ一番根源にある。そういう自分の正しい道がどうしても取れない、その罪ということが一番の人間の疲れや重荷の元になる。それが許されたら他の様々な重荷が軽くなる。許されるということは神の力を受けること、許しという一番大きな力を受けることなので、そしてそこから神の愛がはっきりと分かるから、周囲でどんなことが様々な良くないようなことが起こってもなお神は愛であると深く実感することができる。で神は私の罪を許す神様ということがはっきり分かるようになる。そういう意味で、子が示そうと思うものが父を知るようになる。それは疲れたもの、重荷を負うもの、 に私のもとに来なさいと言って休みをあげようと、休みをあげることで本当の神様を知らせようと。人間も一時的にはその疲れを、一時的には慰めてもらったり話を聞いてもらったりして、取り去ってもらわれるように感じるときはもちろんあるわけですが、それは一時的でしかなく、話を聞いてもらってもそこから離れてまた元のさまざまな苦難、困難、嫌なこと、苦しみに出会ったら、たちまちそのような人間的な一時的な慰めや話を聞いてもらったということをまた崩れてしまう。また新しい重荷、苦しみ、悲しみが襲ってくると。でもそのために、その同じ人のところへ行ってまた言うわけにいかないはずです。それぞれ別の生活もして時間がいろいろ限られている中で、同じようなことをまた言って、また言って、そういう意味は自分の苦しみや嘆きを言ってたら、おそらく多くのどんな人でも、2回3回と4回と続いてくればあんまりもう聞きたくないということになりかねない、人間はそういう意味でも弱さを持っているけれども、何度同じことを言っても言っても、苦しい時に毎日伝えても、イエス様のもとに行ってイエス様を仰いで伝えても、決してそれを退けない。それはもうもちろんイエス・キリスト様だけであり、その背後におられる神様だけだと。これはそういう経験をした人は非常に深くこのことがもうわかるわけですね。このことは、だからどれだけたくさん本を読んだとか、どれだけいろんなことを発明発見したとか、あるいはどれだけ外国を旅行したどうこうと、あるいはお金があるどうこうということでは、人間の深いところの疲れ、重荷、罪というものを本当に休ませていただいて平安を得るということにはつながらないわけですね。しばしばお金というものは大きな分裂、憎しみの源になってしまう。家族の誰かが亡くなる、特に親が亡くなると、その子供たち、親族たちの間で、深刻な対立が起こったりする。そういうふうに、お金というのは非常に重要なものであって、役に立つ不可欠なものであるのに、一方ではそういう悪魔的な働きをすることもしばしば現実にあるというわけですね。ですが、本当に疲れ重荷はお金によっても解決ができない、人間によっても解決ができない。で、私のもとに来たれ、こういう呼びかけが誰にでも本来、この招きが言われていると、呼びかけだということはわかります。で、それに従って、自分の深い罪の重荷をイエスのところに行って、そこで下ろすことができる。それがあの十字架でもあった。本当の意味の心の疲れ、魂の自分の罪の重荷、疲れ、本物は私の十字架のもとに来て、その十字架の許しを信じて仰ぎなさいと。そうしたら、その許しが与えられるということです。こうした招きというものは、旧約聖書からもちろんすでに言われているわけです。それは申命記などに繰り返し言われている。私の言葉に聞けと、あるいは聞けという、聞くという言葉が聞き従うというふうに訳されたりしますが、私に聞きなさい。そうしたら大いなる祝福の道があるんだと。そういうことは申命記で繰り返し言われている。それも呼びかけですね。で、この私っていうのが実はキリストだと。 キリストをその中に予言しているということでもあるわけです。疲れた重荷を負う者がイエスのもとに来るときには、イエスからの語りかけ、あなたの罪許されたりと、あるいはあなたの心配することは私が最善にするのだからという呼びかけを聞くことができる。その御言葉に聞くということを、その疲れた重荷を負うときに聞くと、実際に御言葉を聞く、そこに大きな祝福があるっていうのははっきり分かるようになったわけです。で、そういうふうに新明記などでよく言われている私の言葉に聞けと、私に聞けと、その生きたお方が言われて、生きた強め、力が与えられる、励ましが与えられる、それがまあ今日のところにもなっているし、それから後の預言書にはしばしばそういうことが出てきますが、例えばイザヤ書の55章、55章の1節、1152ページ、イザヤ書55章の1節から1152ページ、乾きを覚えている者、皆水のところに来るがよい、来るがよいっていうような表現は多くの人は使わないはずですね。ここは、来たれ、英語では come ということですね。 come to the water、来るがよいと、来るのがよいよとかいうようなことで、来たれと、来いと、乾きを持っている者は私のところへ来いと、私のところへ来なさいと、来たれ、そういう強い呼びかけですので、行くがよいとか、するがよいとか、来るのがよいとか、そういった言葉ではとても不十分だと思います。しかもここは原文には今までにも何度か触れましたが、この訳には出ていないんですが、方位という関東詞ですね。方位という方という意味ですね。おう、あーとか、乾いているものは私のところに来なさいと、そういう非常に強い呼びかけになっています。金、お金を持たないものも来たれ、そうして、食べなさい、求めて食べなさい、来て銀を払うことなく、値を払うことなく、母と牛と乳よ、ということです。で、ここで新教訳では穀物をとかいうことは入れてありますが、穀物というようなことは原文にはないわけです。これもだから他の外国語訳、英語訳を見たらすぐにわかると思います。穀物ということは原文にないわけです。乾きを覚えているものは来たれと、来なさい、銀、今でお金が持ってなくてもお金のないものは来なさいと、そして求めて食べなさいと、来てお金を払うことなく求め、代価を払うことなく、ブドウ酒とミルク、ここはちゃんと原文にあるんですね。ブドウ酒とミルクを得なさい、ブドウ酒当時は貴重な飲み物だったわけですね。ミルクっていうのは最も栄養分の完全なものというドリンク、飲み物だったわけです。要するに一番良いものを、霊的なものを食べなさい、水を飲みなさい、これは神様の霊的なものを受けなさいという意味です。で、2節、なぜそういう満たさないもののために道を払い、お金を払っていろいろしようとするのか、私に聞きなさい、そうした良きもの、霊的に本当に良きものを受けることができると、こういうふうに強い呼びかけ、 ですね。この乾き、このイエス様の疲れたもの、重荷を負うもので、心はどうしても安らがない。自分の受けた境遇、あるいは差別、苦しみ、様々な自分や家族の問題、どうしても心が満たされない、潤わない、乾きを覚えている。私のもとに来なさいと。イザヤ書55章もですね、イエス様も、まあ、こういった400年、500年以上も前のような人に掲示された言葉も、やはり来なさいという強い呼びかけがある。そうしたらお金も何もいらない。他のいろんなところは演劇を見たりお酒やら飲んだり楽しんだり娯楽でみんなお金がいる。しかもそれが本当の安らぎにも力にもならないのに、一番良いものはこのように誰でもこのように神様のもとでキリストのもとに来たら本当の良きものが与えられると。この55章のイザヤ書の言葉がキリストということにこのとですね、まとめられているということも言えるわけです。それで、求めをそうすれば与えられる。疲れて重荷を負うものはイエス様からの力、平安を求めなさい。そうすれば与えられるということにもなるわけです。求めたらイザヤ書の方もですね、良きものが与えられると。私たちも様々な人や目に見える様々なものではなくて、まず、イエス様のもとに行って様々な罪許され、そしてまたこの世のいろんな意味の不安や疲れ、重荷をイエス様によって軽くしていただいて、さらには死の平安と前進する力を与えられたいと思うわけです。はい、それでは今日はこの27と28節までということにしておきます。以上です。